司法書士に聞いてみよう。FM 大博をお聞きの皆さん、こんにちは。宮城県司法書士会がお送りしている司法書士に聞いてみようの時間です。司法書士は会社設立や不動産登記、そして相続、遺言、借金、後見人、そして140万円以下の民事訴訟など、皆さんの相談に乗って裁量の進め方と法律事務をサポートしてくれる頼もしい専門家です。この番組では宮城県司法書士会に所属する司法書士の皆さんが月替わりで様々なテーマについてお届けしております。放送は毎月第4木曜日のこの時間です。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺います。さて、今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。私は宮城県司法書士会常任理事企画広報副部長を務めます司法書士の伊藤玲子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。伊藤さん、久しぶりですよね。
そうですね、多分 2,3 年前ぐらい前だったと思うんですけれども、
ね、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、本日のテーマなんですけれども、今日はどういったテーマのお話になりますか。
はい、そうですね、やはり今何と言いましても、4月1日から相続登記の義務化が開始されましたので、はい、ね、今日はですね、相続登記の種類ですとか、はい、また遺言の種類についてお話しさせていただければと思います。
はい、じゃあ改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
相続登記って種類があるんですか。
種類といいますか、相続登記は相続登記なんですけれども、はい、大きく2つ分けまして、法定相続による、はい、登記と、はい、あとは遺産分割協議による登記があるんですね。
なるほど、はい、法定相続というのは、
それは法律によって相続する持ち分が決められてますので、はい、それに基づいて行う登記を言います。
公民とかで習 う, こう奥さんが2分の1とか、
そうですね、そうですね、はい、
子供さん2人いたら4分の1、
ね、はいはいはい、とか、そんな感じの、おっしゃる通りです、よくご存知で、
その学校で習う感じの、はい、もう何 の, 考えもなく、なんかこう変な、なんかイレギュラーなことはなく、法律通りに
そうです、ね、
っていう時に相続した、はい、その時の登記のことですね。
そうですね、はい、
じゃあそうしますと、もう一つの遺産分割協議、これは何でしょう、はい、イレギュラーな感じ、
イレギュラーではないです。どちらかというと多分こちらの方が実務で多いんじゃないかと思われるんですけれども、あ、はい、法定相続というと、もう法律で持ち分が決められていますので、はい、話し合いも何もいらないでできる登記なんですけれども、こちら遺産分割協議による登記といいますと、相続人全員で話し合いをすれば、はい、どのようにでも決められるということになってますので、例えば、お父さん、お母さん、子供3人の家族がいたとして、お父さんが亡くなった場合の話をしますと、はい、お父様が亡くなって相続人はお母様とお子さん3人なんですけれども、法定相続でいくと、はい、6分の3、半分が6分の3がお母さん、はい、で残りの6分の3を子供3人で分けるので、子供たちは6分の1ずつ、これが法定相続分なんですけれども、はい、ここをですね、皆さんで話し合いをすれば、はい、例えばお母さんだけが全部相続してもいいし、それとも法定相続分関係なく4人で等しく4分の1ずつ相続してもいい、それかまたは子どもの誰か一人だけが相続する、はい、これでもいいんですね。 なので、はい、本当に合意さえできればどのようにでも決められるというふうになります。
そうなんですね、はい、で実務はこちらがやっぱり多いんです
か。そうですね、どちらかというとっていうか、ほぼ遺産分割による登記がほぼ割合的には多いかなと思いますね。
なるほど、それはやっぱり法定相続だと何かとこう実情に合わないっていうか、都合が悪いとか、そういうことなんでしょうかね。
そうですね、例えばなんですけれども、はい、お母さんが多くもらったとして、先ほどの例で言いますと、お母さんがもらったとして、はい、分からないですけれども、順番でいくとお母様の方が先に亡くなる可能性が高いと、はい、そういった場合にまたもう一回相続登記をしなきゃいけないということを考えると、はい、最初から、はい、お子さんたちが全部相続しておくって考える方もいらっしゃいますし、 あとは実情に応じて、今住んでいるお母さんが全部その不動産を相続するということもありますし、本当にいろいろな事情がありますので、その事情に合わせて登記できるので、いいのかなと思いますね。
そうですか、そういうこう、じゃあ本当に皆さんが合意っていうか、全員の合意があれば、ちょっとこう何でしょう、 そのカスタマイズした感じの、まあ、相続登記が可能ということなんですよね、はいはい、ただよく皆さんおっしゃるんですけど、そういった時になかなか決まらないとか、そういう話もやっぱり耳にしますよね。
そうですね、やはり相続人が多い場合ですとか、まあ、あと相続人同士の関係があまり良くない場合ですとか、そういう場合ですとどうしても遺産分割協議だけで何年もかかってしまう場合もありますし、話し合いではうまくいかなくて、まあ、審判になったりとか、あの裁判所の手続きが必要になってきたりしまうこともありますので、まあ、いろいろ事情があると思うんですよね。また例えば先ほど言ったお父さんがお亡くなりになって、お母さんと子供たちなら、まあ、まだ顔が見えてるからいいんですけれども、
そうですね、家族ですからね。
そうですね、はい、先祖代々実は登記をしていなかったっていうことが分かることもあるんですね、後になって、そうしますと相続人だけでものすごい数になりますし、相続人同士お互いもちろん知らない方とかもいっぱいいらっしゃるということで、なかなか協議が整わないっていうことも多々ありますね。
そうですよね、みんな存命でも、私はとこくらいになるともうわからないです、
ですよね、
どこまでたどっても、別にね、みんなそれぞれちゃんと暮らしていてもはとこになるともうわからないのに、
そうですよね、
もうね、その上上の代になるとどんな方がいるか全く見当もつかないですよね。
そうですよね、
なるほど、まあ、じゃあそういうふうな時のためにもやっぱりこう、遺言が有効な時もあるという話なんですね。
そうですね、まあ例えばお子様がいらっしゃらないので、相続人が、まあ、兄弟姉妹になるよというような時だと、もう相続人がちょっと多くなりそうだなということは事前に分かる場合もあるんですね、そういう時とかは、まあ、事前に遺言とかをしておくと、亡くなった後の手続きがスムーズにいったり、揉めなかったりするかなと思うので、遺言をお勧めすることもあります。
そうなんですね、今日はまあ、ちょっとね、簡単な資料を作ってきていただいたんですけれども、その遺言にもなんかいくつか、まあ、種類というんでしょうか、種類があるというお話なんですが、これはどういった種類になるんですか。
そうですね、まあ、大きく分けますとというか、まあ、大体3種類ありまして、自筆証書遺言と公正証書遺言、こちら多分皆さん聞いたことあるかなと思うんですけれども、その他に、まあ、秘密証書遺言というちょっと特殊な遺言もあるんですけれども、まあ、これはあまりそんな多くないので
考えなくてもいいんですか。
今回は自筆証書遺言と公正証書遺言についてお話しさせていただきたいと思います。それぞれ、メリットデメリットがありますので。
あ、そうなんだ、じゃあ最初に、じゃあ自筆証書遺言、こちらに関してちょっとご説明お願いできますか。
はい、そうですね、自筆証書遺言というのは、まあ、字の通り遺言者が遺言書本文を自分で書いて作成する遺言書のことです。
手で書くっていう。
そうですね、まあ、法律改正がありまして、まあ、パソコンでもいい部分もあるんですけれども、基本そうですね、自分で書いて、保管しておけるので、まあ、もちろん手軽に作成できますし、書き直しも簡単にできますし、あと一番大きいのは、費用がかからないということですよね。
なんか昔のドラマとかだと、こっちがこう遺言っていうイメージがこ
う、まあ、そうですね、
そうですね、するんですけれども、でメリットもデメリットもあるわけですね。
そうですね、まあ、メリットはやっぱり気軽ですし、自分だけでできるし、費用がかからないということで、あと遺言の内容を自分以外には知らせなくてもいいっていうことがあるんですけれども、やはりデメリットとしましては、やっぱりその形式に要件がありまして、その要件が整ってないと無効になってしまう可能性があるんですね、であとは、まあ、なくしてしまったりとか、その遺言者がせっかく残した遺言なのに、亡くなった後に誰にも見つけられないとか、そうですね、発見できなかったとか、あとは、まあ、勝手に、まあ、ドラマとかでもよくあると思うんですけど、書き換えられてしまうとか隠されたりとか、破かれたりとかするリスクもありますし、まあ、あと一番その相続人の方にとって大きいデメリットというのが、遺言された方が亡くなった後に、裁判所によって検認を受けなければいけないという、裁判所の に相続人が行ってそこで開封して裁判所からこれは権利を受けましたっていう、はい、判子をもらうということなんですけども、うん、そういう手続きがどうしても必要になってしまうんですね、
は
い、
そうなんですね、
で、まあ、遺言による登記というのもあるんですけれども、はい、その権利を受けていないと、はい、遺言に基づいて登記ができないということになってしまいますので、はい、まあ、相続人にとっての手間も増えてしまうっていうのがデメリットになりますね。
確かに、はい、ただ例えばそういったものが、まあ、法律上有効じゃなくっても、みんなが亡くなった人こう言ってるんだからって言って、それが割とこう論理的に妥当性があって、みんなが合意すればいいっていう時もあるわけですよね。
それが先ほどの遺産分割協議につながるんですね。素晴らしいです
なんかそうかなとか思ったんですけど、
どうしてもやっぱり実質証書ですと、はい、無効になってしまう可能性のある、うん、はい、遺言もあるんですけれども、はい、まあ、相続人の方がそれを見て、はい、まあ、この遺言は無効だけれども、はい、まあ、例えば遺言を残したのがお父さんだとすると、まあ、お父さんがこう考えてたんだったら、こういうふうにみんなで分けようかということで、まあ、遺産分割協議の中でその意思を尊重して分割協議をするということはあると思うんですね、はい、
そうですよね、まあ、それがよっぽど変なものじゃなくて、
ね、
まあ、変なものっていうと、まあ、争いの種にはならないようなね、はい、もう誰が見ても妥当で、だよねみたいな感じであれば、まとまるのかなっていうの、ね、法的な効力がたとえなかったとしてもね、っていうところもやっぱりあるわけですよね。ただやっぱり要件があるってさっき伊藤さんおっしゃったんですけれども、まあ、法律としてきちんとするためには、なんかこう、まあ、こことこことここが必要でこれ書いてなきゃいけないみたいなことはあるわけですね、
そうですね、はい、それは法律で決まっているので、はい、まあ、簡単に言うと全文とか日付とか署名とか、うん、そういうのが必要になるんです、
う
ん、で、例えばよくあるのが、はい、その何月何日、はい、となっていればいいんですけれども、何年何月吉日とか、そういうのがたまにあったりとか、そうですね、あとは何年春とか、うん、そういうふうになっていると、うん、それ吉日が特定できないので、はい、無効ということになってしまうこともあるんですね。
そうか、ただ全ての人がね、法律の知識って私あるわけでもないと思うんですよ、そうするとちょっとお年を召した方とか、昔のこう雰囲気で、遺言自分でこうね、書いてっていう感覚もあると思うんですけれども、ちょっとそれも難しいところなんですね。
そうですね、まあ、可能性としては無効になってしまう可能性があるそれが、ね、っていうことですよね。
皆さんがそれを汲み取ってっていうことには、まあ、なるかもしれないということです ね、ですね。ありがとうございます、はい、では後半はですね、はい、今度公正証書遺言について、はい、まあ、お伺いしたいんですけれども、はい、ちょっとこの辺で一息入れまして、はい、伊藤さんのリクエスト曲をおかけしたいと思います、はい、今日はですね、はい、ちちゃんうくさんですか、はい、お好きな曲なんですか、
はいはい、と言いますか、私、まあ、よくありがちでカンドラにハマってるんですけれども、 その中でも激推しの俳優さんなんですが、
もともと俳優の方なんですね。です、
でミュージカルもやってらっしゃるので歌も上手で、はいはい、その俳優さんが、はい、日本でデビューしまして、セカンドシングルなので、ぜひ日本語も頑張ってすごい上手に歌ってらっしゃるので、
聞きたいです、
ぜひ皆さん聞いていただければと思って、
はい、かしこまりました
リクエストさせていただきました、
曲名はですね、The Wind of Spring という曲で、はい、日本語で歌ってらっしゃるということですね。そうですね、
春にぴったりの曲ですの で、
いいですね、はい、では皆様お聞きください。どうぞ、はいはい、お送りした曲はチ・チャンウクさんで The Wind of Spring でした。伊藤さん、ちょっとね、なんかこう韓国語もちょっといけるっていう話をね打ち合わせの時も聞いたんですけれどもね今度はね、いつかねそちらの方もお話を伺いたいなと思っております、はい、本日は宮城県司法書士会から常任理事で企画広報副部長の伊藤玲子さんにお越しいただきまして、相続及び、まあ、遺言書についてですね、お話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
では後半なんですけれども、公正証書遺言についてですね、はい、こちらのお話をお願いしたいんですけれども、
はい、そうですね、先ほど実質証書遺言についてお話しましたけれども、はい、あともう一つよく使われる遺言が公正証書遺言っていうのがございますけれども、こちらは公証役場で公証人と証人2名の立ち会いの下で作成するものになります。
はい、
はい、まあ、ですので でメリットとしましては交渉人が作成するので、はい、形式不備により無効になる可能性は、うん、まあ、ほとんどない。あ、
プロが作るわけですからね。
そうですよね、はい、あとは、まあ、交渉役場が保管しますので、うん、まあ、原本製本って作りまして、はい、原本は公正役場が交渉人役場が保管しますので、はい、まあ、先ほど言いました偽造とか書き換え、うん、あとは、まあ、紛失の可能性がないですよ、うん、ということですね、うん、
なるほど、
はい、であと先ほど言いました実質証書のデメリットである家庭裁判所での兼任が不要になります、はい、
あ、そうなん
だ、はい、なので公正証書で遺言を残しておくと、はい、遺言した方がお亡くなりになった時はそれがあればそのまま登記に使えるということになります、
はい、その場合ってお願いする人は自分の意思を述べるんですか、こういうふうにしたいみたいな、
実務の流れを例えばその私とかがその相談をいただきますと、
事後写真、
はい、まあ、内容の打ち合わせとかをして、うん、事前に、まあ、交渉人の先生にこういう内容で作りたいですと、うん、いうことで打ち合わせをしておくんですね。で当日、まあ、遺言される方と証人と、うん、まあ、大抵、うん、私も一緒に行くことが多いんですけれども、うん、はい、一緒に行って書面の確認をこれで大丈夫ですか、はい、っていうことで確認していただいて、はい、証人とご本人で署名をしてっていう流れになってますね。
じゃあ司法書士の皆さんがこう立ち会うことが非常にやっぱり多い、
あ、と言いますか、はい、例えば遺言執行者に司法書士がなったりとか、 あとはその証人がどうしてもいらっしゃらない方の場合には、うん、はい、証人とかになったりもしますので、そういう時には一緒に公正証書を作りに行くということになります。
では専門の方だから、はい、その裁判所の兼任も必要なくて、でもう法的な効力も当然あるということです、
ね、まあ、そうですね、亡くなったら効力が発生しますということですね、
はい、デメリットの部分は、
先ほども言いました通りその証人2人が必要になりますので、まあ、知り合いの人とかがなってくれればいいんですけれども、はい、まあ、知り合いの人に内容知られたくないよとか、うん、親族にも知られたくないよとなると、うん、まあ、専門家にお願いしなければいけないので、うん、ちょっと費用がかかってしまうかなということもありますし、
そうですね、私だったらなんか知られたくないな、
そうですよね、うん、なので、まあ、司法書士とかに証人もお願いしますという方が結構いらっしゃるんですけれども、
気持ちはすごいわかります。
そうですよね、
はい、
あとは、まあ、公正役場への手数料もかかります。交渉人に対する手数料もかかりますので、はい、まあ、費用がかかります、はい、あとは先ほど言いましたように公正人と遺言案の打ち合わせとかも必要になりますので、うん、うん、はい、まあ、内容は誰かには、はい、まあ、聞かれてしまうとか、まあ、知られ誰にも分からずに遺言書を残すということはできないよっていうことですよね。
こっそりは、
ま
あ、ちょっと無理ってこと
ですね、まあ、こっそりでもいいですけども、まあ、こっそりにしても交渉人とか証人とかには
と、ね、はいはいはい、
どうしても分かられてしまうので、うん、誰にも秘密にしておきたいっていうちょっと難しいと思うんですよね。
うん、でも費用がかかるということだと、ものすごく高額だった場合は、一般庶民は手が届かないみたいな感じですか？
そこまででもないです。交渉人の費用はそれはもう決まってますので、手数料というのは金額によって決まっているので、交渉人によって違いますっていうことはないので、
それは相続する
遺産によって、遺産額によって決まるので、うんうん、なので事前にその財産を裏付ける資料だったり、はい、戸籍だったりとかそういう資料集めも事前に必要になるっていうのが実質証書と違うところなんですね、
うん、そうなんですね、はい、もうそこまで、まあ、手間暇というと失礼な言い方なんですけれども、気が変わった場合とかってあるんですか？
はい、もちろん何度も書き換えられる方もいらっしゃいます。
でもその都度、やっぱり司法書士の方と相談して証人役場ですか、
交渉人役場、はい、はい、相談していただいても構いませんし、うんうん、別に必ず相談して間に証書士とか弁護士が入らなきゃいけないというわけではないので、うん、はい、自分が公正証書を残してある公証人役場に書き換えたいんですっていうことでご相談していただくのも可能だと思うんですけれども、うんうんうん、ただまた書き換えるとなってもう一度その案文を作ってどこを書き換えてとかいうことが必要になりますので、
うん、なんかまた私が、まあ、そういうタイミングでは全然ないですけれど、すごい揺れ動きそうな気がするんですよね。
でもいらっしゃいます、いらっしゃいます。
そうですか、
はい、本当に、うん、極端な話1年に1回書き換えられる方もいらっしゃいますし、
それも気持ちわかりますね、はいはい、
ただどうしてもその実質証書であれば1年に1回自分で書き換えればいいんですけれども、
確かにそうですよね、
公正証書ですとその度にお金がかかってしまうので、
う
ん、そうい
う
デメリットはありますね。
そうなんですか、はい、はい、 て、主にこの2種類ということですね、
はい、
まだまだ私知られてないような気もするんですけれども、どうなんでしょう。
そうですね、うん、まあ最近ただやっぱりその相続登記の義務化に伴いまして、うん、はい、遺言とかによる相談も増えてきてます、
は
い、
そうです
か、はい、でやっぱり一番なんか大きいところですと、実質証書ですと、うん、やっぱ兼任の手続きとか紛失だったりとか、うんうんうん、その無効になる可能性っていうことで、はい、まあ、やはり公正証書の方がいいんですかねとおっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、実はですね、令和2年4月10日から、はい、遺言に関して新しい制度ができまして、
令和2年、割と最近ですよね。
そうですね、うんうん、実質証書遺言書保管制度という制度が新しくできたんですけれども、うん、はい、こちらがですね、先ほどあの実質証書遺言のデメリットをカバーするような制度になっています。はい、
そうなんだ。何かが変わった、ということですね。
まあ、実質証書はもちろん自分で書くんですけれども、それをですね、はい、法務局の方に保管してもらえる制度、はい、ということなんですね。
そうなんだ、
はい、なのでメリットとしましては、はいはい、遺言の形式の、チェックですかね、はい、その無効にならないかどうかというチェックを受けることができます、うん、で、まあ、これは法務局の職員が外形的な確認をしてくれますので、はい、う
ん、見て、
そうですね、うん、外形的な効力無効になっていないかっていうことはチェックを受けることができます。
そうなんだ、
はい、
この制度の前は、
公証人役場ですね、はい、まあ、原本は保管してました。ただそれは実質証書ではないので、
なるほど、
公正証書が、
そうか、これ実質、そうです、そうです、実質の場合でもっていうことなんですね、はい、そういうことか、つながりました。
なので、
ちょっとこんがらがった。
そうですね、分かりづらくてごめんなさい、はい、自分で実質証書を作成しました、はい、で今まではそれ自分で保管しておくしかなかったんで、そうです、そうです、よくある仏壇の中とかタンスの中とかなんですけれども、はい、これが法務局の方で保管してくれるっていう制度が新しくできたんですね。
でチェックもしてくれる、
はい、そうですね、
すごいいい制度ですね、はい、
そうですね、
まあ、いろいろね制度が変わったりとか、とやっぱりもう私は番組やってるので皆さんからお話を伺うんですけれども、やっぱりそういうのがもっと知る機会っていうのがやっぱりあると ね、
そうですね、
いいかなと思いますよね。最後になりますけども、はい、それに関してちょっとお知らせがあるという話なんですが、
はい、そうですね、今年の4月1日から相続登記義務化がされましたということで、今年の、固定資産税の納税通知の中にもそういうお知らせがいきましたので、うんうん、今それに伴って相談もすごい増えてるんですけれども、宮城県司法書士会では、はい、毎週月曜日水曜日金曜日1時半から4時半まで、午後1時半から4時半まで電話相談と、はい、面談による無料相談をお受けしてますので、はい、もし何かご相談したいことがありましたら、はい、電話番号、ご相談の電話番号が0222216870になります、はい、また面談での予約を受けたいという場合には0222636755番までお電話いただければと思います。詳しくは宮城県司法書士会のホームページにも載っておりますので、
ね、
こちらの方でチェックしてご相談いただければなと思います。
あとね、はい、あとイベントもある
って、そうですね、はい、今年は、まあ、相続登記義務化の許可が1年ですので、はい、市民セミナー、毎年宮城県司法書士会では市民セミナーというのを行ってるんですけれども、はい、今年は7月7日にフォーレスト仙台にて、はい、遺言相続セミナーを行う予定でおります、はい、で去年もですね、定員を大幅に上回るくらいの申し込みをいただきましたので、今年はちょっと会場広く、はい、設定しようと思いますので、ぜひお申し込みいただければなと思います、はい、それで参加していただいた方にはエンディングノートという、まあ、素晴らしいノートがあるんですけれども、
ね、この番組でも、ね、はい、そうですね、
こちらの方はプレゼントさせていただきますので、はい、まあ、詳しくはまた近くなりましたら、はい、お知らせさせていただきますので、
そうなんですね、
参加くだされば
と思います。じゃあ今はまだ、まあ、第一報というところで、
そうですね、はい、
はい、7月の7日にフォレスト仙台にて市民セミナーを開催予定、
はい、
で詳細はこの後決まるということで、はい、
そうですね、
はい、まずは7月7日、はい、行きたい方は予定を入れずにですね、そうです、待っていただければいいかなと思います、はい、それとあと相談窓口ももう一回読みますと、はい、宮城県司法書士会、毎週月水金13時半から16時半ま で、 でお電話番号が実際に相談する電話番号と面談の予約とちょっと違う番号が一つずつありまして、電話相談の方が0222216870、 0222216870、それから相談の予約の方がですね、0222263-6755、0222263-6755、まあ、いずれにしても宮城県司法書士会で検索すると司法書士会さんのホームページが出てきて、結構情報も詳しく載っておりますので、そちらをご覧いただければいいかなというふうに思っております。はい、伊藤さん、そんなところで、何かお伝えし残したこととかはありますでしょうか。
そうですね、何かありましたらいつでもご相談いただければと思いますので、
はい、今日どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。放送内容ですね、アーカイブは番組のブログ、それからアップルのポッドキャスト、アマゾンポッドキャストなどでも後ほどお聞きになれます。で、ウェブでの面談予約もできるようなので、やっぱり司法書士会さんのホームページを確認いただくのがやっぱり一番いいですよね。
はい、
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。